キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
私たちはこの礼拝でルカの福音書のところどころ拾い読みをしながら祈りについて学んでいます。ここでご一緒に礼拝をする方も、親子室でメッセージを聞いていらっしゃる方も、インターネットでこれを聞いていらっしゃる方も、それぞれにこの語られるところからご自分にとって必要なものを受け取っていただきたいと願っています。先週は祈りについて、主の祈り、父よ、お父ちゃんと呼びかけて祈ることができるんだということをお話ししました。何を祈るのか、御国が来ますように、そう祈るんだ。どういう思いで祈るのか、単に受け取る立場ではなくて、実はイエス様と同じ側でもたらす側に立って祈るのだということ。祈りのドリルもお配りしました。先週ここにいらっしゃらなかった方は、受付のところや下に小さな冊子があると思います。ぜひ夏の間に取り組むことの一つとして、その問いかけに答えながら、祈る神様との関係とはどういうものか見出していただきたいと願っています。で、今日になりますけれども、今日は祈りということの中で皆さんに見出してほしいものをお伝えしたいと思います。良い祈りというのはどういうものでしょうか。体操とかフィギュアスケートとか、そういうものにはこういろんな観点があって、それで評価をしますけれども、技術点というのと芸術点というのがあるというふうに聞いています。技の難易度が高いという技術点、見た目の素晴らしい演技、整っているという意味での芸術点。祈りにも同じようなことで評価ができるかもしれません。その言葉遣いの綺麗さや流暢さや声のトーンや、そういったものを聞いていて素晴らしい祈りだと思われる、そういうポイント。そしてもう一つは、実際にその祈りが力がある、効果があるものであるかどうかということ。この二つのことで良い祈りということを評価することができるでしょう。でも、それは聖書が良い祈りをしなさいと言って、良い祈りは言葉巧みであり力あるものですよと言っているわけではないんです。私たちがとかく祈りというと、そうやって見ますよねということです。で、そういう尺度で見られると、皆さんも、いやー、祈りって難しいですね、そうしたらっていうふうにおっしゃるのではないかと思います。私もそう思います。私自身は教会で生まれ育ってきましたので、祈り、言葉についてはそこそこ覚えがあるわけです。大人の方々の祈りも聞いてきましたし、家庭での祈りも聞いてきました。ですから、何も考えなくても、大体祈りの言葉というのはこういうものだ、こういう時にはこういうふうに言う、それがこう身についているわけです。ですから、極端な話ですよ、何にも考えなくてもお祈りしろって言われたらできるわけです。で、時々ですね、何にも考えないでお祈りしようとすると、食事のお祈りをしていて、食事でもないのに食事の祈りしてるっていう時すらあったりするわけです。で、その祈りの言葉のことに関して言えば、まあまあできるかなと思うんですが、実際にあなたの祈りは聞かれるんですかという方になると、私は途端に自信がなくなるんですね。そしてこのことについては非常に大きなジレンマ、葛藤を感じてきたことです。すでに何回かお話ししたかもしれませんけれども、この祈りということについて私にはトラウマのようになっている一つの出来事が、それは牧師になって歩み始めた後のことでした。ちょうど日曜日のこういう礼拝が終わった後、一人の方が私のところに来ました。 そして、祈ってほしいんです、というふうにおっしゃったんです。祈ってほしいと言われたら、私はそうですかと言って、思いを合わせて祈ります。が、時々、見るからに雰囲気として、特別に祈ってほしいというニュアンスで来られる方がいらっしゃるわけです。そうすると私はドキドキしてどうしようと思うんですね。牧師に祈ってもらったら、特別に祈ってもらったら、その祈りは聞かれるだろうと思って祈ってほしいと言われたとき、ああ、どうしよう。この祈ってほしいと言われてきた方もですね、非常に信仰的には熱心な方でした。そして祈り深い方です。こちらの集会に行ってこういう祈りの経験をした。あそこでこういうふうに祈ってもらった。そういう経験もお持ちの方でした。自分で祈ればいいのになと思いましたけれども、私のところに来て祈ってほしい。どういうことかと言いますと、どうも前の日から頭が痛いということのようなんです。だから私のために特別に祈ってくれませんか。そうや、お祈りをしたら午後にはすっきりと治って、やっぱり神様って素晴らしいですね、祈っていただいて感謝ですって、おそらくそういうことをイメージして特別に祈ってほしいと言っているのだろうと感じ取りました。ああどうしようと思いましたね。でまあその方のまあ信仰のタイプですと、おそらく手を置いて祈った方が良さそうだなと思いましたので、まあ、こう自分の手をこう首のところに当ててもらいまして、私もその上からこう手を当てまして、ご一緒にお祈りをしました。でです、次の日電話がかかってきた。ご家族から、実は私がお祈りをしたその礼拝が終わった後、夕方病院に入院したっていうんですよ。よりによって祈った直後に入院したっていうんですよ。ああ、私には癒しの賜物というのがないのだなぁと、もうとことんその時には思ったわけです。で、頭のところに少し何か病気があって、まあそれでも回復して退院をしてきました。で、退院をした時にお会いしたんですけれども、ちょっと罰が悪いわけですね。いや、だいぶ罰が悪いわけです。私が祈ったのに入院した。先生の祈りは聞かれなかったって言われたらどうしようと思いながら、あでも良かったですね、良くなってというふうにお声をおかけしました。そしたら何と言ったと思いますか。いやー、祈っていただいたおかげで悪いところが見つかって処置をすることができて、こうして元気になることができました、ありがとうございましたって言われたんです。ああ、信仰者って素敵だなと私は思いました。こう責められたらどうしようかなと思っていたんですけれども、そんなことは全くなかったんですね。祈りが聞かれるのかどうかということで言えば、私は皆さんと同じ程度には祈りが聞かれるし、皆さんと同じ程度には祈りが聞かれない。普通の特別ではないものだと認識しています。祈りは言葉巧みであり力あるものであるという観点から言えば、もしそういう目で私は自分の祈りを見れば、私は祈るのに不十分なものだ、神様の前に胸を張って祈ることのできるものではないと感じます。そして聖書を読めば、例えば今日の箇所、求めなさい、そうすれば与えられます。逆に、与えられないのは、求めていないからです。あなたの祈りが不十分だからです。あなたは祈りをするのに、不適格なものだからです。というふうに、聞こえてくるわけですね。でも、聖書がこの言葉を言っているのは、そういう意味ではない。祈りというものは、言葉巧みであることよりも、それが実際に力ある奇跡のようにして行われるということよりも、さらに大切なことがあることを今日お伝えしたいと願っています。イエス・キリストは二つの例え話を並べてお話しされました。一つずつ順に見ていきましょう。 一つ目の例え話は五節からです。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを三つ貸してくれ。友人が旅の途中、私のうちに来たのだが、出してやるものがないのだ。と言ったとします。その地方は暑いんですね。私たちは今の時期そのことを共感することができます。ああ、暑い。もう外に出るのは夕方ちょっと日が落ちてからにしよう。皆さんもそう思われるでしょう。この当時の人たちもそうでした。旅をする。こんな真っ昼間に長い距離を移動するなんて馬鹿げて、夕方涼しくなったら出かけて行って長い距離を歩いて、そして夜中にならないうちに厄介になるところに泊まろう。そう考えていました。今のように電話があるわけではありません。メールもありません。お手紙も簡単に届くわけではありません。だから、前もって行きますよ、ここここに、いついつに、と連絡が入るわけではないんです。夜、どんどんどんどんどんどん。何ですかと言って開けると、おお、どうしたんですか、あなたこんなところに。いや、ここここここに行くために旅をしていて、今日近くにいたからあなたのところにお世話になりたいと思って、ああ、わかりました。どうぞどうぞ入ってください。泊まってください。そういう文化だったんですね。その中で、まあ夜も遅くなった時に、どんどんどんどんどん、友人が訪ねてきて泊まりたいと言って。もううちの食事は終わっている。食べ盛りの子供がいて全部食べ上げてしまった。ああ、この友人に食事を出すことができない。さて、どうしようか。まず一つは、自分のうちではどうにもできない状況だったということですね。そして悪いことに、突然のことで予定ができない。そして悪いタイミング、真夜中だった。突然、自分のところでは対応できない。そして、頼みに行くにもこんな時間に。でも、そうは言っても頼まずには自分のところではどうにもできないので、友人のところにパンを借りに行きます。隣か隣の隣の家かわかりませんけれども、どんどんどんどん。そして、友人が旅の途中寄ってくれたんだけれども、食べさせるものがないからパンを3つ貸してくれないかと声をかけるわけです。その友人は何と答えただろうかというと、イエス様の答えです。こうです。7節の括弧の中。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。当時のうち、一間のところに家族みんなが寝ていたようです。川の字か、四本か、何本かわかりませんが。そしてもう寝る時間になると明かりを落として暗くなっています。扉には重い缶抜きのようなものをしっかりとかけてあって、それは朝になって明るくなったらその明かりで開けることのできるものでした。もうみんな寝ている。戸締まりもしてある。面倒をかけないでくれ。この人は友達だからということで起きて何かを与えることはしないだろうって言うんです。いくら友達といえども、こんな突然、こんな真夜中に、もう寝静まっていて戸締まりもしてあって、いくら友人であってもこれは答える筋合いもないし答えてくれるはずもない。そういう状況だというんですね。それでも、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。で、この箇所を読むと私たちは、一つのイメージを思い浮かべるわけですよね。どんどんどんどんどんどん。そんなこと言わずに、ぜひお願いします。困ってるんです。どんどんどんどんどんどん。あなたが寝ていようが、あなたの子供が寝ていようが、こっちの方が大事なんです。起きてください。どんどんどんどんどん。あくまで頼み続けるなら、もううるさくて仕方がない。パンを持ってきて、そして扉を開けて、投げつけるようにしてパンを渡して、扉をバーンと閉めて、もう二度と顔を見たくない。来るなと言ってパンを渡す。確かに、頼み続けるならこの人はパンをくれる。え？ そういう意味なんでしょうか。それだとしたらですよ。私たちが願って願って願ってしがみついて神様神様神様とダダをこね続ければ、神様はその言うことを聞いてくれるということになりますよね。あなたがそこまで言うならしょうがない。もう全く聞き分けの悪い奴だ。一生に一度と言うなら本当に一生に一度だぞ。覚えてろよ。でも、この願いを聞いたら俺はもうお前の神様とは呼ばれたくない。ほら、これがお前の願いだ。神様はそんな風にして私たちに答えをくれるという風にこの箇所は言っているんでしょうか。もしそうだとしたら、願って願って願って願い続けることが良いクリスチャンの姿になっていくでしょう。状況が見えない、空気が読めない、諦めることを知らないクリスチャンが、これでもかと言うばかりにしつこくしつこく祈り求めて、それが神様の前にふさわしい祈り。そういうことを言っているんでしょうか。いえ、実は、ここで、答えて与えてくれるという姿は、頼まれたから仕方なくという友人でもしないそのこと以上の姿を指しています。普通の友人であれば、こんな真夜中に突然鍵も閉まってる、子供も寝ている、起きて何かやることはしない。これが普通の友人のレベルです。でも、あくまで頼み続けるならば、この家の友達は、起きて、頼まれている事情、その置かれている状況の仕方なさ、その友人の大切さ、そういうことを理解して、普通の友人だったらもうそんなことはするなと言って絶好です。でも、普通の友人、以上に親身に関わるものとしてパンをくれるという意味なんです。頼まれてしつこいから嫌だけれども与えるのではなくて、その求めを理解して、自分もあたかもその友達を迎える側に立って、親身にその人以上にそのことと関わることの証としてパンをくれる。実は神様というのはそういうお方です。私たちが求めるとき、願うとき、私たちよりもはるかにそのことに関心を持ち、愛情を持って取り組むべく手を伸ばそうと待っておられる方がいらっしゃる。あなた方は祈りの中にそういう方を見出す。それが9節からのところに言われていることになります。求めなさい。誰に何を求めるんでしょう。神様に求めるんですね。私たちは欲しいものがある、この人との関係が仲直りしたい、こういうことから守ってください。誰に祈るか。神様に祈ります。どうしてでしょう。私にはできない、私たちにはできない、それをはるかに超えた神様、あなたの介入を、あなたの導きを与えてくださいという意味で、神様に求めます。探しなさいと書いてあります。探しなさいという言葉の意味は、私たちは探し物のことをよく考えますよね。昨日も私もですね、実は携帯をなくしてしまったんです。買い物に行きまして、なんかいつもとポケットが違うなと思ったら、携帯がないことに気がついて、ああ、どこで落としただろうと、店の中を歩き回って、店員さんに携帯電話は落ちてませんでしたかと聞いて、すでに買ってあるアイスが溶けるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしながら、でもこのままここから去るわけにはいかないと探し回りました。そういう時に私はいつもこの、探しなさい、そうすれば見つかりますという御言葉を思い出して、神様にお祈りをして、小さい時からずーっとそうしてきてるんです。お祈りをして探すんです。だいたい成功率は8割ぐらい見つかる。昨日もその率が一つ上がった。車のところに戻ったらですね、車の座席とこう横のところのそんな短い隙間のところに電話がポンと落ちてるのが、ああ、あった。 また神様お祈りに応えてくださったと思ったんですね。学生の時にこれを友人に話したことがありまして、神様ってね、祈り聞いてくれるんだ。探し物してる時に、ね、探しなさい、そうすれば見つかりなさいっていう言葉があって、探すと、ね、8割ぐらいは見つかるんだよっていうふうに言ったらですね、その友人が、真剣に物を探せば8割ぐらいは見つかると思うよというふうに言って、なんてやつだと思いましたけども、実はこの箇所は探し物の話はしていないんです。ここで言われている探すというのは神様を探すということになります。神様、あなたはどこに行ってしまわれたのですか？なぜ私から隠れてしまわれているのですか？なぜ遠く離れてお立ちなのですか？私に近く、私を見捨てないでいてくださるのではないのですか？あなたはどこにいらっしゃるのですか？神を探し求める、今日来られた方の中で人生の探し物をしていらっしゃる方がいらっしゃったら、その方はまさにこの箇所をご自分のこととして当てはめることができます。私の人生には何かが足りない、満たされているのだけれども本当に何かが必要な気がする、私を超える大きな存在、神と呼ぶのか高きところと呼ぶのかわからないけれども、それが私を守り導いているはずなのに、私はそれを知らない、何なんだろうか、私の人生には最後のその一番大切な要の部分が欠けている気がする。もしそうであれば探し続けてください。必ずそれは見つけられる。神ご自身がその答えです。探しなさい、そうすれば見つかります。さらには、叩きなさい、そうすれば開かれますと書かれています。叩くというのは、扉を叩いて入るというその叩くです。扉があります。向こうには私が会いたい人がいる。話したい人がいる。一緒に食事をしたい人がいる。この扉が邪魔をしています。この扉を叩いて、私はあなたと一緒にいたい。あなたと言葉を交わしたい。あなたと笑って食事を一緒にしたい。この扉を開けてください。誰に求めるんですか？神に求める。何を探し求めるのですか？神の御顔を探し求める。何を叩くのですか？神を隔てる。扉を叩いて、神との関係を持つため。この三つは、神様との関係に導き入れられることを指して、求めなさい、探しなさい、叩きなさい。そうすれば、与えられる、見つかる、開かれると言われています。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものは開かれる。祈りの流れ。あなたは神と出会うことができる。仕方がないとパンを投げつけてもう来るなという神ではなく、あなたの言うことを抱えている状況、そのことをよく分かった。あなたが必要としているもの以上に、私ができることは何でも惜しみなくしようという神を見出すだろう。祈りの中で大切なことは、神を見出すことです。このことに関わろうとされる神を見出すことです。私以上に私の状況に関わろうとしてくださる神を見出すこと。二番目の例えに行きましょう。二番目の例えは、親子関係の中での話です。子供が魚をください、普通の魚をイメージするとちょっと合わないので、ナマズ、ウナギ、そんなものをイメージするといいかもしれません。そういう時にヘビを与える父親がいるでしょうか。魚は食べて自分の体のためになる、ヘビは噛まれて自分の害になる。果たして子供が良いものを求める時、悪いもの、毒になるもので答える親がいるだろうか。卵をくださいというとき、サソリ、噛まれて死ぬようなサソリを与える親がいるだろうか。答えは いや、それはいないですね。してみると、あなた方は悪いものではあってもというふうに言います。これ人の親のことを指しています。人の親は残念ながら完全なものではありません。罪もあります。自己中心でもあります。気まぐれでもあります。ですから、いや、うちの親は、うおーって言った時に、蛇を与えるような親だった。そんな風に悩まされてきたかも。もしかしたらそういう方もいらっしゃるかもしれません。でも、基本的には、子供の願いに親は良いものを持って惜しみなく応えるだろう。人の親ですらさえそうなのであれば、天の父なるか、正しい方、義なる方、あなたのことを愛してやまない方は、なおのことあなたに最も良きふさわしいものを持って関わってください。わかりますよね、それが。という例えです。神様は、親身になって私たちと関わってくださろうとするとき、そこに、求める以上の大いなる良いものを持って臨んでください。そういう神様を私たちは見出すんですね。そして、ルカの福音書にはそれを特別に聖霊をくださらないことがありましょうかというふうに書いています。単なる良いものではなく、聖霊が与えられると言われている意味を少しだけお伝えしておきましょう。ルカの福音書を調べてみると、聖霊を受けている人物という人たちが出てきます。面白いことに、ルカの福音書では前半に非常に偏っているんです。イエス・キリストがお生まれになるとき、母として選ばれたマリア。マリアの親戚で高齢になって子供を宿した親戚、エリサベツ。エリサベツから生まれたイエスの先に行く預言者、バプテスマのヨハネ。そして、イエスを宮で迎えた、救い主を見るまでは死なないと言われていたシメオンという人物。こういった人物が聖霊を与えられていた人物たちでした。そして、イエス・キリストご自身もバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたとき、聖霊が下ったと書かれている。そして、ルカの福音書最初の方にそのことが出てきて、あとはあまりなくてですね、実はルカの福音書の続きが使徒の働きになるんですが、使徒の働きの中にはその最初から、教会の働きが聖霊が与えて始まっていくことが記されています。どこにどういうふうに飛び火していってもそこに神様の技として聖霊が与えられて進んでいく様子です。このことを見るときに、ルカの福音書が、使徒の働きが、聖霊が与えられるってどういう意味で言っているかというと、神様の技が始まっていく。そこに、用いられるべく聖霊を与えられて、置かれているというイメージです。救い主がお生まれになるのを迎えるにあたってふさわしくそこに、聖霊を持って置かれている。教会の歩みが始まるにあたって、そこに聖霊を持ってふさわしく置かれている。神様の技に用いられていくためです。ではここで、聖霊を与えられるんだと言っているのはどういう意味なんでしょうか。こう祈りなさい。父ちゃん、御国が来ますようにと祈る私たち。私たちはその祈りの中で、私たち以上に親身に関わろうとしておられる父なる神を見出し、その父なる神が私たちに聖霊をお与えください。聖霊を与えて、その生活の場にもう一度置いてください。御国が来ますようにというその祈った、そのところに私たちを置いてください。私たちを用いようとされて、御国を来たらせるために私たちを用いようとされて、あたかも神ご自身がそこにおられるかのように用いられるために、聖霊が与えられる。祈るとき、 私たち以上にそこに御手を伸ばそうとする神を見出し、聖霊を与えられて私たちはそこに置かれ、そしてそこに御国が来ますようにという神の技が始まっていく、もたらされていく。祈るとき、一つは私たちはそこに関わろうとする神を見出します。祈るとき二つ目です。私たちは神によって用いられうる私たちを見出すんです。そして祈ったその場で神の技のために用いられる準備が整います。祈るということは神を見出し、神にある私を見出し、置かれたところで歩む整え備えがなされるということです。弟子たちが祈りを教えてくださいと言ったとき、イエス様は祈りの聞かれる呪文のようなものを教えることをしませんでした。むしろそこで言われたのは、神の側に立つ者として、神と共に歩む者として何を求め、何を見出し、何に力を得るのかということでした。神を見出し、神にある私を見出し、御国が来ますようにと祈る。私たちの毎日の歩みがそのようなものであると言われています。ぜひ私たちも祈りながら神様が置かれているところに神と共に歩むものでありたいのです。主があなたを祝福し守られますように。主が御顔をあなたに照らし恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。